磨きを極める経営第5巻特別対談、人を磨く経営の極意。
今回はですね、国分社長と山下社長にいろいろアースの経営についてお話をいただきました。本当に両社長本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
この後はですね、多分皆さんが両社長に聞いてみたいだろうことをですね、私佐久間が代わりに Q&A のお時間じゃないですけど対談でお聞きしながら皆さんの経営に少しでももっと役に立つようにですね、お話を進めていきたいと思います。今回特に100年企業を作るということで、アースさんの独特の取り組みをお話しいただいたんですが、まあ、なんといっても一番の特徴は、のれん分けの FC システムでございますので、ちょっとこの話から聞いてみたいなと思ってるんですが、今までの、なんていうんですか、理美容業界ののれん分けシステム、やっぱり同じようにあったと思うんですが、根本的な違いっていうのは一番はどこが違うんでしょうか。これはもう一番システムを考えられた国分社長にお伺いするのが一番いいと思うんですが。
まあ、でもあったとは思うんですけど、
あまり大きくはなかった。
あんまりこう大きく発展してなかったと思うんですね。まあ、その原因になってた一つは多分あまり業績良くない店を譲るという。
あ、なるほどいただいた方の店も独立オーナーになれるんですけど、例えば国分社長が十何店舗持ってました、山下、店長にお前この店やれって言って渡される、うん、そうすると山下店長ははい喜んでなんですけど、業績悪い店だと山下店長的には実際どうなんですかね、もらったら。もし
そうですね、美容業界では逆にそちらがもう普通ですので。
あ、それが当たり前。
はい、採算の合わない店をやるというのが普通なんですけど、僕たちアースの場合はその逆の発想をしまして、一番業績のいい店から譲っていくっていう。
いや、でもそう簡単に言われますけど、国分社長からすると一番の稼ぎ頭の店を山下君に渡しちゃうと、さっきの話じゃないですけど瞬間やっぱり業績下がりますよね。
そうですね。
でもそれをやっぱり逆にやんなきゃいけない。フランチャイズのシステム自身の勉強を国分社長はじゃあどうやって勉強されたんですか。
僕はまずはいろんな本で勉強しましたね。
あ、さすが読書好きですね。
はい、マクドナルド、セブンイレブン、
はい、
この辺がメインですかね。まあ、ただどっちかというと 大きな企業のシステムなので、はい、それはちょっと違うなと。お金がある人がやるようなシステムなんですね。
セブンイレブンとか大企業のフランチャイズシステムは。
で、僕たちはやっぱりそのアースを好きな人がやってほしいっていうか、愛着心がある人たちがやってほしいっていうふうに思ってたし、はい、やっぱ自分と同じ考えを持ってる人たちの集合体でやってほしいっていう。
なるほど。
ですからそういう気持ちがあるので、まあ黒字の店、自分の何ですかね、利益を削ってでも一緒に将来やっていける仲間を作っていきたいっていうふうに思ってやってましたね。
冒頭の CD でもあったように、自分も幸せになるけれど仲間の社長もみんな幸せになってほしいっていうのが、
そうですね。
看板店舗の例えば山下社長にすれば、銀座店の社長になるわけじゃないですか、
はい、
初めて社長になった時のプレッシャーってどんな感じですか。
まあもうその次の日からじゃあ何が変わったかと言われますと、はい、まあ何も変わってないですね。
あ、やること自体は。
はい。もう今までやってた店をそのまんまそこで社長になりましたので、はい。
店長の名刺が社長の名刺に変わったぐらい。
はい。
社長の名刺っていうのは僕たちはすごい力があるっていうふうに思ってまして、
はい。
まあ勘違いそうする人も含めて、国分社長はずっと社長ですから何も変わんないよっていう話になるんですけど、国分社長はその名刺の肩書きの力っていうのをずっとご存知ですし。
いや、僕でもね、オーナーになってから10年間は スタッフの人たちは店長ってずっと呼んでましたから。
あ、そうですか。
あ、多分名刺はあったんですけど、はい、そんなに使わないじゃないですか、現場にいますから。
あ、そうですね、お店に入っておられますから、う
ん、でスタッフからはみんな店長ってずっと10年間呼ばれてましたから、オーナーって呼ばれたのは本当に10年過ぎてからですね。
あ、
だから僕はほとんどその店長感覚でずっとやってきてるので、
うん、
もう経営者になってこう中にやっぱりいるんですよ。あのここに名札ついてるんですけど。
あ、そうですね、はい、
ここに店長っていうとこから代表取締役って書いてあるんですよ、
ええ、
現場に出てるんですよ。お客さんが見て何と思うかですよね、
ええ、
不思議じゃないですか。
不思議ですよね。
でも代表取締役の名刺をそのまま名札にしちゃうんですよ。そういう人いましたね。もうやめてますけどね、はい、やっぱり
やっぱりやっぱり違和感が、いやでもそれが僕はあの肩書きの魔力だと思ってるんですけど、嬉しいのは正直なところですもんね。
そうですね、気分は嬉しいですけどでもなる前にそのような話も聞いてまして
あ、やっぱり
あの10店舗以下は経営者だと思うなっていうのをはっきり教えてもらってたので。
なるほど、
はい、
で実はそこを聞きたかったことがあるんですが、104人のオーナーさんが今いらっしゃって、
はい、
山下社長が一番お店を持っておられるですか。
そうですね、数は一番多いです。
そうすると実際にオーナーになって、さっき言われた10店舗まではオーナーだけどオーナーじゃないんだぜっていうのが大ボスの意見ですけれど、
はい、
2店舗目3店舗目を出すエネルギーの元っていうのは、山下社長は何店舗も作られたからスッと通り過ぎたかも分かりませんけれど、
はい、
自分のチームでオーナーになられた人たちを見て、やっぱり2店舗目3店舗目の壁ってやっぱあるもんですか。
そうですね、一番つまずくのは1軒から2軒になるときが、
2号店を作る
とき、はい、1軒は自分がずっといるからできたと思うんです。その2店舗目の壁が結構一番大きいのかなと。比率で言ったら2倍になるわけですから。
はい、
はい、
確かに。ああそうですね、いや2倍になりますもんね、
はい、もう1軒の状況の時はもう店長で出来上がってる店を譲り受けるわけなので自然に行くと、うん、
ああなるほど、はいはい、
次はもう2店舗目が
動きがやっぱり多少変えなくちゃいけないし、ものの考え方も、まあ、自分がいて店は回る、次は自分がいなくて店が回るようにしなくちゃいけない。
あ、ということは自分の分身を
作る、分身がいないとやっぱり2店舗って難しいんですよね。
あ、でもこれは多くの会社の部長職役員職もみんな同じことですね。自分の代行を作っていかなきゃいけないっていうのをよく聞くんですけど、うん、なるほどね。あのその時に2店舗目を作る時の資金っていうんですか、これは個人の負担になるんですか。
そうですね、はい、個人といいますかその FC 社が銀行借り入れ
をして、銀行借り入れで、
うん、はい、自己資金で、
自己資金で、はい、そこは本部は応援しない。
基本的に本部が応援はしないですね、そこは。あ、応援しないわけじゃないですね、その銀行のセッティングとか。
あ、なるほど。
当然保証人、
側面支援はするけれど
保証人になる場合もあります。
あ、やっぱりあります、
うん、
先ほどお話があったように、確か山下長がある時1年間になんか10店近く、
11店舗、はい、やりました。
あのすいません、通常から言うと11店舗店を出すと資金が破綻するんですけれども、はい、全部銀行を借り入れ。
そうです、はい、
よく貸してくれましたね。
まあバック背景があったのがでかいですよね。
その頃はやっぱり保証人やってましたね、はい、僕は。
あ、
今はやってないんですけど、その頃はやっぱり保証人で自分が名前、うん、
全部判子をして、
はい、
連帯保証をして、はい、そうするとまあ、ちょっと下品な言葉になりますけど、これはしたお前下手打ったらただおかんぞっていう気持ちになりますよね。
いや、それはなんか安心してましたね。
すごいですね、その信頼関係はあのそれだけ信頼されると、
はい、
気合入ります。
はい、入りますよね。普通親でもその保証人になったりとかってのはまあしない
しない
ですけども、
うん、
もう他人ですからね、基本的には。
ですよね、
はい、
はあ、しかしよく単純に考えて、もしもしお金が回ったとしても 店長職を10人11人揃えなきゃいけないわけですから、それ自体が僕は不思議でしょうがなかったんですけれど、
はい、
これはあの山下社長にお伺いしなきゃいけないんですけど、
はい、
その間に店長を作るのに何年ぐらいかかって、その1年間に11店舗を作るっていう大プロジェクトに臨んだんですか？
2年でしょうか。
え、
2年です。あの最初に1店舗投資して、で2軒目は名古屋に出したんですけども、その間2年ですね。2年間でリーダーがたくさん、まあもともといたっていうのもあるんですが、店長時代から。
なるほど、はい、それは比較的あの社長から譲り受けた銀座店が大きい店だったっていうことも幸い、はい、
そうですね。もう銀座店だけでも、まあ、よその美容室に行けばほとんど全員店長が務まるんじゃないかっていう状況でしたので、
うーん、は
い、で、まあ、僕も店長やりたいっていう人が大勢いて、箱を探すのが大変でしたね。
そうですよね、毎月にオープンさせようとすると、はい、物件調査から立地、それから契約、それからお店を作る、はい、同じ店を作るわけにいかないわけですから、
はい、
ほとんどもう現場に社長としては入れないですよね、既存店の、
はい、
すごく失礼な質問しますけど、
はい、
通常ですと既存店売上が下がるんですけど、実際どうでしたですか？
全く下がらなかったですね。
秘密は？
その分新規のお客様なんかもたくさん取り入れてたので。
その当時今のように SNS ですとかそういうものがないんで、あの社長が一番大事にされるチラシ配りっていうんですか？
そうです、それが圧倒的にやってましたから、
まあ、それがもう習慣化されて、
ええ、
まあ新しい人が入ってもすぐにこうできるようなね、そういう流れがもうできちゃって、システムが完璧になってたんじゃないかな、あの頃は。
そうですね、
売上が上がるシステムっていうか、
はい、本当に全循環に回ってる時っていうのの、うん、やっぱりその勢いっていうのはすごいですね。
そうですね、
あの国分社長からしても、社長からあのそれだけの店を出すぞっていう話が当然上がってくるわけじゃないですか。それはもうゴーですか？
基本的にはもう全てあの頃はねゴーしてましたね。まあ、当然僕も物件とかは見たり、
見に行かれるでしょうけど、うん、
まあ、あとは本部で契約したりっていうね、そういう雑用は結構本部でやってましたからね。
あ、バックアップを、
バックアップして、まあ、ただ山下はもう完全に営業に集中できて、まあそのやる人の教育っていうのをね、全面的にやってたと思うんで、
うん、
そういう面では、まあ、本部と、まあ、そのフランチャイズオーナーが店を出すっていうその役割分担っていうのがある程度こうはっきりしてて動いてましたから、
うん、でもそれはやっぱり不思議なことで、会社っていろいろ見させていただきますけど、やっぱり伸びる時っていうのは溜めてた力が一気にダンと階段上がるように、
そうですね、う
ん、あのだらだら右肩上がりじゃなくて階段を上がるようにっていうふうにな表現をよく使うんですけど、やっぱそういう時期ってあるんですね。
ありますね。今やれって言われても多分その頃って3年で100店舗出してるんですよ、アースズの全体で言うと。
え、3年で100店舗ですか？
はい、それが多分一番その勢いのあった時なんですね。
へー、
だから資金もどうやってね、
今考えるとどっからお金が出てきたんだって、
うん、どうやってお金集めたのか分かんないぐらいですよ。あっちこっち反骨です。
今だからここで笑って言えますけれど、
そうそうそう、あれ全部で失敗してたらもうね、ああ大変なことですよね。
で大変なことっていうより今誰もここにいないですけど。あ、そうですか。それで結局今日のアースのやっぱり基礎打ちがやっぱり終わったっていう、第一段階の基礎打ちが終わってるっていう状態、う
ん、だからやっぱその歪みっていうのも今は感じますよね。
へ
え、うん、めちゃくちゃにねやってたっていうのもあるし、
ここで寮巨頭に聞いて怒られるような質問しなきゃいけないんですけど、
はい、
やっぱりそれだけお店が増えるとやっぱり赤字店舗っていうのが多店展開すると世の常なんで、赤字店舗に対する社長としてのジャッジメント、もちろん赤は許されるわけじゃないですから、そうすると赤字店舗に対して本部並びに FC オーナーとしての判断基準っていうんですか、 まあ、それをあと閉めるもそうですし売却するもそうでしょうし、そういう基準っていうのは本部の中で明快にあるんでしょうか。
明確にはないと思います今。
ない、
まあ、明確にあるとしたら一つの基準としてはまず、まあ、利益が出てないですね。
赤字ですから利益が出てないですね。
もう一個はそこに人が育つ環境がない。
あ、スタッフを見て
スタッフがそこで育つ可能性があるんだったら赤字でもやる可能性あるんですよ。
なるほど。
この2つがない場合は閉めるっていう方向に行きますね。やっぱり
最終判断は FC 本部のフランチャイズオーナーではなくて国分社長ですか。
いや、フランチャイズオーナーです。ただ僕はアドバイスします。
意見は言うと、
はい、閉めた方がいいよというのは今言ったように、うん、まあ、赤字が続いていると、あとは人が育つ環境ではないと。
これでは人が育たんなっていう。それはオペレーションの失敗が一つ、もう一つは立地自体をこれはちょっと間違ったぞっていうこともあるのか。
それもありますね
と思うんですが、ただし FC オーナーの立場で例えば山下社長がそういう最終ジャッジをやんなきゃいけないときに、社長もう1年だけやらせてくださいっていう店長さんオーナーさんいらっしゃるじゃないですか。
はい、
やっぱり自分が作った店ですから何とかしたいっていうふうに思ってないと店張れないですから、その時はどうされます。
ある程度その辺はもう割り切ってと言いますか、期限を 見極めて決めてやるようにします。ここまでにこうならなかったらやめようと。
なるほど。
あと半年経っても赤字だったら、じゃあその時に決めましょうとか。
ああ、もうやっぱり年限決め、
う
ん、
そうですね。
期限決めないとズルズルいっちゃうと、うん。
そうですね。
ズルズルいくとみんなに悪い影響が出るんで、うん、っていうことですよね。
まああとはオーナーチェンジっていうのもあります。今は。
オーナーチェンジ。
オーナーがこれちょっと無理だから、じゃあもうちょっと優秀なオーナーがじゃあ俺引き取ってそこをやりますよっていうのも最近は多いですね。
そういうディスカッションというか話は先ほど前段 の CD の中でもありましたけど、オーナー会議の中でそういう話し合いになるんですか。
いや、オーナー会議っていう形ではやってないですね。どっちかというともうちょっと直接、山下のお店だったら山下のお店が一軒そういう店があるんだけど誰かやるやついないかっていうのは、多分山下のまずは中の環境の中でフランチャイズオーナーの山下のグループのフランチャイズオーナーがじゃあ俺やるわっていう、でそれがやる人がいないってなると閉めるのか、じゃあ他のフランチャイズオーナー、
あ、なるほど、
うん、100人いますから、
はい、
自分のグループでは今何人だっけな、
うちは30人です。
30人の中でやる人がいないって言ったら、じゃあアース全体で100人の中でやるやついないかっていうふうに僕は問いかけますね。やっぱりグループとしてやれればいいので。
あ、そうですよね、うん、アースグループとしては一緒ですから。
そうです。
でそれでやっぱり実際に俺にやらせろっていう、はい、例えばオーナーが出てきたと、
はい、
うまくいくもんですか。
行く場合もありますし、当然行かない場合もあります、
うん、あ、やっぱりそれはもう、
それは、
うん、もうビジネスですから、
はい、
そこでもう一回ジャッジして、
はい、
やっぱクローズするものはする。
そうです。
へー、
ただチャンスとして捉えられることもやっぱあるので、
ええ、
当然資金も安く、その赤字の場合は譲りますから。
ああ、そうですよね。
普通の3分の1ぐらいの金額で店を手に入れられるっていう、そういうチャンスでもあるんで。
あ、なるほど。そうするとこっちの力量で安く手に入れた物件で収益が上がったら、
そうそれで成功してる人も当然いっぱいいるんですよ。
なるほど。誰が見ても立地そんな悪くないし、スタッフもそれなりにいてるし、
やっぱりそのオーナーが原因でその店が赤字になってたっていうパターンがほとんどなんですよ。
へえ、そうですよね。
オーナー変えるとやっぱ変わっちゃうんですね、うん、
まあ実際に200数十店舗をやっておられたら、そうそう立地で明らかにダメだろうっていうところに出すことはそうもうないですから。
ないですね。
いや、実はお店を閉めるっていうのはやっぱり一番オーナーの、これも専任事項っていうんですか、一番難しい経営判断の一つですから、うん、そこだけは実は聞いてみたいなと前々から思ってたんですけど、 あのもう一つちょっと下世話なお話を伺っていいですか。
はい、
両社長本を書いておられるんですけど、山下社長の本で、まあ、タイトルがもうなかなか厳しいというか年収1億円っていう、はい、あのタイトルの本になるわけですけれど、
はい、
1億円に実際になるっていうふうにいつ頃から思われました？
これは思い始めたのは19歳の
時。そんな早くからですか？
はい、でこれ必ずやろうって覚悟決心したのは24歳の時ですね。その年収1億円っていうのはなぜそうしたかというと、この美容業界で僕は日本一になりたいっていう思いが
あって、そう言っておられたんですね、はい、
でその私が勤める前の会社アースに入る前の社長も年収1億の方だったんですよ、う
ん、なるほど。
で美容業界の方ではもうトップの方で、あ、日本一っていうのは金額にしてそういうことなのかと、1億なのかとっていうふうなのなんとなく頭の中にあって、
ええ、
で国分に会った時も年収1億、あ、これは日本一イコール年収1億っていうのがまずはっていう、
ここがバーだと、
はい、そう思って年収1億になろうって決めました。
決めました、
はい、
すごいな、24歳でそんなことを考える人がいらっしゃるんですねでもオーナー会議にこの前で出させていただいてつくづく思ったんですけど、諸先輩がそのロールモデルを持ってるっていう、僕があれを 見させていただいた時に出世の階段が見えるシステムだなと実は思ったんですよ、
うん、
こうやったら出世できる、で先輩で何人も出世してる人がいる、この仕組みは実はあらゆる日本の会社に本当は出世の階段が見える仕組みがあるといいなって実はあの時つくづく思ったんですよね。確かに厳しい道であるのは事実ですし、極端に言うと成績が悪いと国分社長から万座の前でお前ダメじゃないかって言って叱責も受けるわけですから厳しい道ではあるんですけど、それに挑戦する、今少しなんか日本全部が平和になってですね、うん、安定志向になっているんですけれど、ああいう厳しい環境を揃えるっていうんですか、やっぱりそれは100年企業また100人以上の経営者を育てるっていう国分哲学の表れですよね。
そうですね、
うん、でも昔はもっと厳しい会議だったって秘書の方に聞いたんですけどあれは本当でしょうか？
そうですね、たまあ、年齢もあるし、やっぱ丸くなってるっちゃ丸くなってるんでしょうね。あと時代背景ありますよね。昔は本当にあのここでも言っちゃいけないんだけども、そういう言葉って普通に飛び交ってた時代があるじゃないですか。
ありますあります、うん、やる気あんのかお前っていう話ですから、う
ん、まあ体育会系っちゃ体育会系なんだけども、
うん、
なんかそういう男気でね、情熱だけで突っ走れみたいな、
うんうん、
そのぐらいの本当にもう勢いでやってたんで、当然やめてった人も多いんですけどね、それだから。
でも現実の話、今はあの少し丸く世の中全部がなってますけれど、うん、現実にオーナー社長が会社を畳む時はもっと悲惨ですから、
うん、
あのいくらセーフティーネットがあるとかないとかって言っても、その厳しさをオーナーが直接次にオーナーになる人たちに教えないことには経営そんなに甘くないですから。
そうですね、まあ、特に今の時代って多分10年前からしたら相当経営者の方の能力を問われるっていうか、
はい、余計難しい時代に、
そういう時代になりましたよね。
マーケット自体が人口が縮小する、
うんうん、
それともう一つはあのインターネット等々で情報がフルオープンになりましたから、うん、まあ言い方ちょっと語弊がありますけど、ごまかしが効かないっていうんですか。
そうですね、まあ、本当にこれからがすごい問われるっていうんですかね、能力を、経営者の能力を問われる、スタッフの能力を問われるっていうよりもやっぱ経営者の能力問われますね。
問われますね、
どんどん
どんどん。
でこれはヨーロッパはね、特にそういう形になってて、それも僕も見てきたんで、スタッフの方をすごい何ですかね、守るっていう社会に、はい、ヨーロッパなってるし、これ日本もどんどんどんどんスタッフを守る、まあ弱い人ってことなんですけど、やっぱ従業員を守れる経営者しか生き残れないっていう感じになってきてるので、まあ、それに合わせていく、変化していく経営をしていかないと やっぱやっていけないですよね。もう
先ほどの冒頭の社長のお尻にもあったように常に自分たちも進化発展していかないといけない、うん、それは特に経営陣においてはもっとだよっていう。
そうですね。
山下社長もやっぱそれは現場の責任者としてやっぱり感じておられますか。
感じますね。もう10年前とは圧倒的に違いますよね。
はあ、はい、そうです。何が具体的に違います一番。
あまりその自分がこうだっていうのをこう伝えきれなくなったというか、こうだっていうのが分かってても少し言い方を間違えてしまうと
パワハラたちやからね、
ええ、いろいろ問題になってしまったりとか、ね、やっぱり一緒に働いてるメンバーなんでこうだんだん家族のようになってきて、こう距離が近くなってきて、弟のようにこうだって言うんですけども、それが相手が不快だと思われたら
確かに、う
ん、でも言ってあげないと、うん、その人が困ることなんで。
そうなんですよ。今耳に優しくても5年後10年後にご本人が困るんですよね、
うん、はい。
でそれ申し訳ないけど若いうちにその基礎打ちをきっちりやっておかないと、
はい、
と思ってるんですけど、やっぱその難しさはありますか。
そうですね。前はこう口でこうしなさいっていう、こうなきゃダメだよっていう言い方だったんですが、今はもういかに気づかせるかが鍵になってますね。
気づかせる
後輩のみんなにもいかに自分で気づけるかがこれから重要だから、言ってくる人はどんどん減るからっていう。
そうですね、うん、年を重ねれば重ねるほど言ってくれる人は減りますよね。
はい。あとまあ環境的にも言いにくい世の中になってますので、
うん、だから人にこう興味持って人のために何かしてあげるっていうのはいいことなんですけど、やっぱり拒否されるっていうのも今の時代だと思うんで、自分のことは自分で気づかなくちゃいけないっていう、言われて気づくって時代ではもうないですよね。
なるほどね。あ、でも合点がいきました。ある皆さんとは違うご商売なんですけど、職人さんを育ててるご商売の人がいらっしゃって、人に、まあ、親方からああせいこうせいって言われたら今の子はもう育たないんだと。自分で見て自分で気がついて、うん、そこは作業手順を動画で全部撮りまして、
うん、
一流のプレイのやり方、一流の仕事のやり方と自分の仕事のやり方を同時に同じモニターで見せて、
うんうんうん、
手の使い方、足の位置、すべてを自分で気づいて自分で直さないと人に言われたら変えられないんだと。あ、
そういうことですね。
モニタリングっていうやり方をされるんですけど、はい、うん、同じですね。
そうですね。
自分のことをやっぱりそうやって客観的に見るっていう習慣っていうのはやっぱこれからのキーになるんでしょうね。多分
キーになるんでしょうね、
うん、
で別の方に伺ったんですけど、これは今受験勉強も教室に行かなくて配信モニターで動画で授業をパーソナルに、よくマクドナルドで勉強してる子がいますけれど、動画で勉強するっていう仕組みになったんで、
あ、
先輩の姿を後ろ姿を見てうんぬんじゃないんだと、
は
い、
あ、僕ら美容師もそうですね。最近の1年生2年生3年生なんかは嫌いな先輩に、厳しい先輩に教わるんだったら自分で YouTube でも何でも動画を見て学ぶと、そういう風な文化になりつつあるので、
やっぱりもうこれも時代の変化に対して会社もそれに合わせていかなきゃいけない、
はい、ただ技術だけはそれで学べるかもしれませんが、
はい、
その人は学べないので、やっぱその人に会って学ばないと。
なるほど。
その人がどういう言葉遣いなのか、どういうふうに後輩に接してるかとか、姿勢も見えるじゃないですか。
その時に普通の会社でよく今やられるのが、新人君が入りました、例えば僕が入りました、そうするとあなたのブラザーは山下先輩です、
はい、
田中先輩ですっていうふうにして一対一でつける。で先輩が面倒を全部見るっていう仕組みをやる会社が多くなったんですけど、アースさんではそういうような、この子の担当はあなたよっていうような先輩システムってあるんですか。
あ、やってるところもありますね。
あ、それも
オーナーによって違います。
あ、それももうオーナーにお任せをするという、
は
い
は
い、
そこも統一してこのやり方やりなさいっていうのはうちはないんですよ。
うまくいってますか？
はい。
山下社長どころは？
はい。僕のところもバラバラですね。バラバラと言いますか、オーナーが直接見てるとこもありますし、
はい、
その適切な担当者をつけてる、主担当と言いますか、つけてる人もいますし、それはその新人さんによって誰をつけたらいいかっていうのは別だと思うんですね。ただもうその人をみっちり完璧に 100% ってことではないです。
ああ、なるほど、はい、まあ 100% にしちゃったら他の人たちの関心薄れるわけですから、うん、
まあ、そこはでもやっぱ課題ですね、
これからの課題、
うん、
で先日の会議で伺って実は驚いたんですが、僕の記憶が間違ってなければ5年間で統計を取ると100人新卒もそれから中途も入ってくると92人ぐらいが会社を変わっていく。
92% ってこと
ですか？ 92%、
はいはいはい、
そうするとそんなに入る出るが多いの、これが業界の、統計数字だっていうふうに伺ったんですけれど、その中で定着を図るっていうのは実は先ほど国分社長も言っておられたんですけど、入ってくる確保するのも実は大きな仕事だけど、出ていかないようにするのも、もう極めて大事な経営課題だっていう。
そうですね。
この 92% が僕は信じられなかったんですけど、次の職場に行っても入れるもんなんですか？
入ります。やっとってくれるところはいっぱいありますね、美容室は。
それなりの技術があればもう。
うん。技術なくてもやっとってくれるところじゃないかな、今は。そのぐらい人手不足なんです。
そうですか。
まあ、年齢がいくとちょっと雇ってくれないとこ出てきますけど、若かったら完璧に雇ってもらえますね今は。
へえ。その時にこれも今もうどこの会社でも中途採用っていうのはもう本当に経営の課題の一丁目一番地になってるんですが、うん、長い歴史の中、それと何千人っていう人たちを雇用された国分社長のもう皮膚感覚で結構なんですが、最終的にアースグループの一員になって最後まで頑張ってくれてるよねっていう人たちが中途で入られて、どれぐらいの年齢までだったらアースマンになるのかなっていう質問なんですが、アースらしい人間になるというか、
これも個人差はあります
けどね。もちろん個人差ありますけど、
でもやっぱ5年が一つの区切りですかね。
5年というと何歳ぐらいで入ってこられて5年ぐらいになる？
21ぐらいで美容学校卒業してきて5年で26ぐらいですか、
はい、これが新人くんの、
うん、
でも例えば25歳の人が入ってきました、
うん、
山下さん何歳で入られたんでしたっけ？
24です。
24の山下くんが採用面接に来ました、うん、35歳の佐久間くんが採用面接に来ました。で人手足りないからお前も来いって言うんで僕も入ったとするじゃないですか、うん、そうすると例えば30過ぎたベテラン、
うん、
まあベテランですよね、うん、すぐ現場入れる、うん、24歳でちょっとまだ不安だけど、うん、まあなんとかなると、うん、どっちが可能性高いですか？
それやっぱり若い方が可能性高いでしょうね。
やっぱ若い方、
うん、可能性で言うと
現場をずっとやっておられて、
はい、
何人も採用されたと思いますけど、
はい、
何歳以上はちょっと難しいよねってやっぱありますか？まあ人によるでしょうけど。
やっぱり20代の方が変わりやすいでしょうね。ですから30代、40超えてくると相当なこうカルチャーショックを与えてあげないとなかなか変わらないんじゃないかな。
あと見た目年齢ってもありますよね。
見た目年齢、
うん、本当の年齢が例えば極端に言ったら50歳だけど、ええ、パッと見た時に35に見える人っているじゃないですか、
はい、
極端に言うとね、
若いよねっていう、
うん、女性でもそうだし男性でもそうだし、はい、それは多分精神年齢だと思うんですよね。中の年齢が若い、だから年齢だけではなんか違うのかなって感じはちょっと僕はありますけどね今、
うん、っていうことはさっきお話があった第一印象の大事さって、
うん、そうです、
ものすごくありますね、うん、それを聞くと、はい、ほう、
大体男性美容師であれば27歳から35歳が一番売れる時期で旬な時期なんです。
あ、そうなんですか。
それより前、早い方が可能性は高いってことですね。
なるほど、
はい、リークがそういう形で、あとはどんどんこう下がっていくっていうのが、まあ、全体的な流れなんですね。
その時、そうすると長い仕事人生を考えた時に、ちょっと話は脱線しちゃいますけど、40から後のライフデザインを考えておかないと、うん、昔は俺が店の一番だよって言って頑張ってても、それだけでは40過ぎたら飯が食えなくなるっていうか、はい、食えなくなるわけではないんですけれど、いつまでたっても若い人に昔の自慢話されても現場困りますから。
そうですね
昔は俺でもこれでも500万やったんだぜ、はい、うん、1000万やったんだぜって言われても、
はい、だからその階段としてはもう次のステップっていうのはやっぱり経営者になるっていう目標が理想的なんですよね、そういう面では。
だから余計にのれん分けのフランチャイズシステムをしっかり作って、次のセカンドステージの設計をしといてあげないといけないっていうことにやっぱなるんですね、うん、
ただ美容業界で言ったら、そのまあ、ある程度の年齢まで行きました、
はい、
じゃあ次って言った時に選択が2つやっぱあるわけですよ、
はい、
経営者になるっていう選択、これは自分で独立して個人経営者ですね。
国分社長とか言って長い間お世話になりましたと、はい、ちょっと田舎に帰って自分で店持ちますから、
は
い、本当にお世話になりました、うん、ありがとうございますって言って、うん、僕が下関に帰って店を開くっていう、これが一つですよね。そう
そう、あとはそのうちでやってるフランチャイズシステムで自分の今やってるお店を譲ってもらって次のステップに上がっていくっていう、この2つがまあ経営者になる手段としては選択があるわけです。でこの選択で迷うわけですよね。
迷いますね。
なんかアースのフランチャイズオーナーちょっと厳しいし、社長にまたずっと言われるしね、なんか自由になんないしってなると、じゃあ個人でちっちゃな店やろうってなるわけですよね。でこれも寿命があるわけですよ。
えやっぱり
個人でやると、
個人でやるとやっぱ難しいんですか。でも
寿命ありますね。
本当下世話な話で申し訳ないですけど、僕が住んでる周りにもいっぱい実は美容室ってありまして、あの小さな町で何軒あるのよっていうぐらい実はあるんですけど、うん、ああいう店の寿命ってどういう形になっちゃうんですか。最終的に、
最終的にやっぱ年齢、その現場でできる年齢っていうのが、
はい、
まあ言っても50、男性だったら55ぐらいまでやれますかね。どうなんですかね、それ年齢がもうお客さんも若い、例えば20歳の子は入ってこないじゃないですか。55歳のおっさんにやられるわけですから。
ああ来ないです ね。
そうするとある程度のもう常連客しか来ない、新規はもう入ってこないっていうお店になるわけですよね。
そうですね、確かに。それと同時に小さな駅ですけど、駅前でチラシを配ってるの見たことないですし、
そう配れないですね。
もうできない、
恥ずかしくて。プライドがありますからね。
あ、やっぱり社長店長ですからね、
うん、自然にどんどんどんどんお客さんは減っていく、
うん、
お客さんっていうのは新客が常に入ってこないと増えないですから、固定客はそれ以上増えないじゃないですか。
絶対増えない。
まあ減るのが固定客ですからね。
だから常に 20% 以上の新客を取り続けなきゃいけないっていう、これも何の商売でも同じですね。同じです。
それがよく勉強してない人はもう今できるんだからできると思うわけですよ。10年20年30年って、
今日ご飯食べてるんだから明日もお客様は来てくれるだろうとそうはいかないよと。はあ。
だから食ってばいけるんですけど、それ幸せになれるかってなると、僕たちはやっぱそういうの見てるんで、やっぱそれだったら絶対フランチャイズオーナーやった方がいいよって自信持って言えるわけですよ。
なるほど。もう諸先輩をずっと見てきて、うん、ほとんど同じパターンになっちゃうよっていうのが見えてる。あ、でもやっぱりそう考えると必然としてのフランチャイズシステムなんですね、うん、グループとしては。なるほど、なるほど。
ただ全員が成功できないですね。
これは先ほどの262の法則じゃないですけれどここは特に社長が言われる、みんな経営者だから、ここは完全実力主義の世界ですから、スタッフとは違いますんで、これはしょうがないって言ったら申し訳ないけど、やっぱりしょうがないですよね。
そうですね。
国分社長は創業者として今日を築かれて、次のオーナーになられる人たちに社長業の勉強をどういうふうにするのが一番いいっていうふうに思って、ああいうオーナー会議だとか各種アドバイスだとか、先日も オーナー何人かと、それから優秀スタッフ何人かでハワイに行かれてるみたいですけれど、そういう場でどういう経営教育をされるもんですか。
まあ、経営教育っていうのはやっぱ一番ネックになってるのは人なので、
はい、
その人に対してどういう、こう見せ方をするのか、またはどういう気づかせ方をするのか、まあ、そこが一番だと思ってるんですね。だから経営っていう大きな枠で、経営学みたいなね、
はい、
そういうものっていうのはなかなかやっぱ美容師さん上がりで決して経営の勉強してるわけじゃないんで、ただ人を使う、また人に対してのこう扱い方っていうか対応の仕方っていうのはお客さんも含めて慣れてるんですね、
はい、
でそこの武器をしっかり使って、その人間関係だったり、まあその自分の部下から憧れられる自分の演出の仕方とか、または部下が成長できる環境を作ってあげるとか、それが経営者の、まあ、仕事だなってふうに思うので。
あ、でもそれを聞くと国分社長がずっと一連のことをやっておられるのがそのまま教科書ですね。
そうですね、まあ、僕ができるんだからみんなできるんだろうと思うんですけど、
あのじゃあちょっと山下社長に伺いますけど、
はい、
同じ山下社長を含めると104人の同じ立場の、
はい、
まあ、大きい小さいはあっても、はい、オーナーさんがいらっしゃって、
はい、
国分社長の見方っていうのが、
はい、
100人100用じゃないですか、
はい、
でたまたま先月のオーナー会議に臨席をさせていただいたら、山下社長は国分社長がどういう動きをするかっていうのを少し離れたところから、
はい、
ノートをこうやって持ちながら、
はい、
ずっと見ながらメモを取りながら、それと同時に山下社長のグループの人たちがどういう反応をしてるのかっていうのをずっと目くばせしながら見てられたですよね、
は
い、
そうですね。
あの見方っていうのがやっぱり100人100用ですか、
はい、
仲間の人たちの経営者で。
そうですね、これ何のために来たのかなっていうパターンの人もいますし、
ええ、
あのまずは自分が聞いて帰るっていう自分だけの人なのか、
はい、
人に伝えるために聞きに来てるのかのところでまず違うんです。
なるほど、
はい、そこが違う。だから自分のためだけに聞きに来てるんだったらあんまり そこまで効果がない。ただ人のために聞いて帰るとなるともう聞き方が10倍違うので。
そうですよね、はい、あのこれ聞いて明日の朝礼で全部持って帰ったものをみんなに伝えてあげなきゃって言ったらもっと細かく聞きますし、
はい、そこでまず一つなんです。でそれが次できた次の段階は、はい、ただ聞いたことをメモするんじゃなくて明日からやることを書きなさいっていうところ、やることを決めに来てほしいので、まああれだけいると、まあ、D7 会議と、
はい、
会議と言っても会議にはならないので、
はい、
まあ、会議はせいぜい20人が限界で、
はいはい、
講習なんですね、
うんうん、
まあ、そんな中で明日やることを決められるか、あの話をやるかやらないか迷いに来るんじゃなくて腹を決めに来る会議なので、
それは我々も耳が痛いですけど、はい、うん、メモを取るだけだったら、
はい、
学校行ってりゃいいことですから、
はい、でも1個でいいんです。1個明日からやることを決めて、はい、
は
あ、はい、あとは休み時間が勝負でして、休み時間10分とか休憩時間がある、
ええ、
あの時にもういろんなアドバイスしてるんです。こう手帳を下で持って書いてたら寝てるように見えるよとか。
なるほど。
なんで、うん、何もメモしなくて覚えて帰れるのかとか、あとなんで背もたれにこう寄りかかってふんぞり返って聞いてるんだとかそれを10分間でやると休み時間は一番忙しいです。
山下社長チームの、はい、あの他のグループの社長さんにもそういうふうに言われるんですか。
言います。それは誰とか関係なく、
はあ、
はい、あのおしゃべりしてる人なんかも中にはいるので。
いやいや、ありますね、
はい、それはそこだけはいいかもしれないけど、周りの人が聞こえないんで迷惑なんだっていう、外で話してくれとか、トイレの回数が多くないかとか、なんで今電話出るんだとか、もったいないよっていうようなことを、もう秒単位ですね、その10分は。
確かに本にありましたけど、1分1秒を大切にする人が一流なんだって書いてありましたけど、
はい、やっぱりみんなリーダーが来てるので、自分の店にいたら誰も注意してくれないんですね。 まあ、僕も含めてですけども。
なるほど、確かにそうですよね、はい、みんなあの帰ったら一国一城の社長ですから。
はい、
はあ、
その自分の話を聞いてる姿勢を後輩全員に見られてるよっていうことを、まあ、教えてるというか、まあ、僕自身も、まあ、毎回あえて月に1回会議がありまして、やっぱりブレが人間なんで出るので、人がアドバイスを受けてるのを聞きながら、あ、僕もできてないなとか、またここはまだできてたなっていうのを、こう1センチとか時には10センチのブレを矯正する、細かくブレをすぐに戻すっていうのが重要かなっていう回ですね。
へ
え。いかに人ごとを自分ごとに聞けるかっていうことが大切かなって。
でもこれがやっぱり幹部の条件になりますか。やっぱそうですか。
分かって頭で分かってるんだけどできてない人ってやっぱまだまだ多いんですよね、そこがね。
で知ってるよというんだけど、そうそうそう、
何回も話してるからねこの話は。
この前の会議でも象徴的だったのが、ある技術のやり方をあのインターネットのキーワードインデックスでやると、こういうふうに言葉変えなきゃいけないよっていうふうに社長が発表された、
うんうん
うん、で、おい何人が会社に電話をかけてすぐ帰ろうって言ったってで、やっぱり何人かはもうその場でメール打ったりして、はい、即動いてる人がいらっしゃるのと、はい、
うん、
こうやって、あ、知ってるって
後でやろうみたいなね、
え、明日帰ったらやろうと、うん、でもそれはもう即やらなきゃダメだっていう話を、やっぱり即行動ですか。
そうですね、今日できなければ明日はできないですし、明日やろうっていうのはないですね。
厳しいな、うん、でも結局その小さな一歩一歩の積み重ねが、さっきあの一度の角度じゃないですけど、はい、おっしゃっておられたように5年10年の蓄積で大きな差になってくるんだよっていう。
そうですね、
あと習慣ですよね。
やっぱ習慣、
その習慣を作っていくっていう意味では、やっぱすぐにやる習慣っていうのは大事ですからね、まあ、できないことをやれって言ってなくて、すぐにできることをすぐにやるだけなんで。
そうですよね、
そうなんですよ、うん、時間のかかるものと、うん、今すぐできることってやっぱ分けて考えなくちゃいけないんで。
確かにあのすぐにできないこともいっぱいありますけど、電話1本メール1本で、うん、あのすぐ本当5分10分までにできることもいっぱいあるわけですから。
そうなんですよ。
あとこれは実は先ほどの社長のお話の中で面白いなと思ったのは、国分社長も多分独立されて本当に休みなしに働かれる、そうすると家庭は誰が守るのかなって言ったら当然奥さんになるわけですけど、国分社長は先ほどあのご長男さんがあの今会社入ってるんだって言われたんですけど、お子さん何人いらっしゃるんですか。
3人ですね。
あ、ってことはママが3人全部1人で育てる、はい、パパは子供たちをお風呂に入れたことはほとんど
ないですよね。
当たり前だと。
やっぱりなんか考え方的にやっぱちょっと古い考え持ってるので、
ええ、
家庭は
女房が守ると、
まあ、守る、で親父、まあ、男は稼いでくるみたいな、うん、それが一番理想的なのかなっていうふうに僕は思ってるので、
ええ、
今の時代には合わないかもしれないですけど。
いや、国分社長、昭和33年生まれですか。
そうです。
あ、僕34年生まれですからほぼ同じですから、うん、もう当然だと思ってるんですけど山下社長何年生まれですか。
51年です。
だいぶギャップがありますねあの今のご意見に関しては、
はい、
女房は家でお前家を守ってろっていうのはそういう、
あのとにかく僕自身を仕事に集中させてくれっていう、よく好きな女性のタイプはっていうのを聞かれることが
あ
って、もう単純明快で、好きな女性のタイプはとにかく仕事に集中させてくれる人、嫌いなタイプは仕事を邪魔する人
今時そんなこと言ったら絶対モテないですよ
ですよね
今時は、はい、パパ私と仕事どっちが大事なのっていうのが普通ですから、
はいはい、
うん、でも先ほどのご自宅であのこれ聞いておられる皆さん、ひょっとしたらテレビで 国分社長のご自宅の映像たまに出ますから、見られたことがあるかも分かりませんけど、百数十人が入るホールがあるって僕は入った瞬間に体育館かと思いましたけれどあの大人数のもてなしをする、料理作ったりうんぬんってもう本当大変ですよね。
うん、
でも結局中小企業、ましては創業社長の奥さん一緒に働いて会社を起こしたりされてて、みんな同じようなことを経てるんですけれど、やっぱり百数人いらっしゃるオーナーさんでも奥さんとの関係が必ずしも国分イズムで全部統一できないと思うんですけれど、でも会社をやる以上、古いと言われようが何しようが、僕は実は国分社長に一票入れたいんですけど、それと同時にやっぱり財布はどんなことがあっても後継者も含めて旦那が握っとかなきゃいけないなっていうこれに関しては今山下社長が大きくうなずいておられますけれど、やっぱそうですよね。
そうです、はい。
奥さんそれで文句言いません？
あ、一切それはないですね。
職場結婚です？
違います。
あ、
はい、
モテたでしょうね。
うーん、
そうでもないですけどね、
まあ、俺もちょっとここで皆さんに自慢を聞いてほしいんですけど、国分社長やっぱりモテますよね。
いや、実は僕はな、あんまりもうモテてないわけじゃないんですけど、
ええ、
ちょっと女性にはあんまり
興味がない、
興味がないというよりも多分苦手意識があるんですね、女性に対して。
だってお客様全員女性ですよ、
うん、だから経営者になりたいと思ったんですよね、多分ね。
え、意味が分かりません
技術者でお客さんを対応するのは、ええ、あんま得意じゃないんですよね。
あ、そうなんですか。う
ん、嘘つけないタイプなんですよ、
ええ、
だからなんかすごいお似合いですねとか、
ええ、
お綺麗ですねとか言えないんですよ
最低の経営者ですね。ああ、そうですか。
嘘つけないタイプなんで、はい。
聞いておられる人今みんな爆笑中だと思いますけど。
いやいやいや、本当なんですよ。
ああ、そうですか。
人間関係もあまりうまくない方だし、本当の自分は多分そっちなんですよね。ただ演じなくちゃいけないから演じてます。
まあ、それも経営、はい、社長業として社長業を演じなきゃいけないっていう、
自分の性格で言ったらやっぱり引っ込み思案だし、やっぱり人前に出たくない、どっちかそういうタイプなんですよ。
全くもって信じません
いや、そういうふうに本当に見させてますけどね、
ええ、
もうめちゃめちゃ恥ずかしいんですよ、人前に出るのって。
カンブリア宮殿に出る人がそんなこと言いますか？
本当、それは仕事で出てるだけで、仕事がなければもう本当に家でこもってたいですよね。どこにも出ないで。
まあ、あの家はこもるにいいの要塞みたいな家ですからいいんですけど、でも、山下社長もまさか俺も同じだっていうふうには言わないですよね。
同じですね。無口ですね。黙ってると何も喋らないんで、
聞いてる方が本当に得意なんですよ。
はい、
喋るのは苦手なんですよ。
聞いてるの好きです。
うん。うなずきたいって言われてますから。
うなずきたい。
あれ、山下さん今日一言も喋ってないよねってよく昔先輩から注意受けてました。
あ、そうですか。はい、人間変われば変わるもんですね。というかご本人たちが錯覚してるだけだと思うんですけれどもう一つ、これはもう本当に真面目な話なんですけれど、お二人とも実はものすごく本を読まれる、
うん、
それからまた人に本を勧められる、
うん、
本を読むきっかけは、国分社長大変申し訳ない、高校時代ほとんど勉強しなかったっていうのを地道力で読んだんですが、
はいはい、
教科書読んだことないですよね。
教科書は持ってかなかったです、学校に。
えらい
っていうか教科書最後買ってなかったですもんね、もうね。
あ、もう花から買わない、
買わない、お金もったいないしっつって友達の借りてましたね。
いや、それ取ったっていうんじゃないですか本を読むきっかけはそしたらありえないんですけど、
でもやっぱ管理者になってからなんですよ、本を読む、もう自分の能力で判断できないことがいっぱい起きてくるわけですよね、まだ22歳ぐらいで管理者やってると、例えば自分の部下をうまくこう説得できないとか、
はい、
朝礼でちゃんと喋れないとか、うまく会議でなんかいろんなねものをこう進めらんないとかってなった時に、最初は例えば会議の進め方みたいな本から始まるわけですよ。
あ、ハウトゥー本から始まって、明日なんか喋んなきゃいけないけど困ったなっていう、
格言集みたいなのを読んでねじゃあこれ言おうとかって、そういうとこからこうスタートしてって、でどんどんやっぱりなんか、あ、本ってすごい力があるな、自分が能力なくても本で言ってることを自分の言葉みたいにして言うと、あ、説得力があるなみたいな、そういう経験が少しずつ出てきて、でそれから今度ちょっと歴史の本とかですね、あとは大きく成功した松下幸之助とか、
はい、
そういう人がじゃあ成功する前どんなことを考えて、どんなことを人に言って、どういうふうにして今の地位を得たのかっていう、そのなんか歴史をこう見たいなっていう。
いやでもこれは後継者の人たちにはぜひ今のところはもう一回繰り返し繰り返し聞いていただきたいんですけど、
うん、
後継者の人たちって今最近は本当あの皆さん結構高学歴なんですが、だから知識は豊富なんですけど、自分に置き換えて本当に本を読んでるかっていうのは僕はちょっと疑問がありまして、やっぱり困って本当に自分だったらどうするっていう、で幸之助先輩はどうしたんだと、じゃあうちの業界に置き換えて、それと同時に知識を全部入れても、さっき山下社長がイメージもおっしゃられたんですけど、やるのは一個でもいいんだと、一月に一個ずつでもいいからあの進歩すればもう全然その歩みを止めなければっていう、ここの知ってるというよりはやってるというですか、やってる読書の仕方っていうんですか、それは本当に聞いてほしいなと思うんですけど、山下社長も申し訳ない、あんまり本読む人じゃなかったんじゃないですか。
もうそうですね、高校時代までは読まないですね。
高校時代どんな高校生だったんですか。
もう遊ぶのが好きでしたね。
このルックスですから高校の時もモテたでしょうね。
僕ほどじゃない
。また言われますけど。
はい、やっぱりこう高校卒業して東京に出てきまして、その頃はまだというか根強く高学歴の学歴社会ですとか、大企業安泰説ですとか年功序列がまだこ
う残ってまして、
あのもう美容師になった時点でこう人生負け組のようなところがなんとなく自分の中にあって、もうみんな同世代の人は大学に行ったりして、
あ、そうですね、はい、静岡だったら特に大学行くって言ったらもうほとんど東京ですもんね、はい、地元のあの静大に行かない限りは、
はい、なんでもうその時点でもうスタートラインがもうこう差がついてるわけですから、これはもう命がけでやんないと、死ぬものぐらいで やって初めて追いつけるようなところがあって、そういう恐怖感というかこれどうなっちゃうんだろうっていうのがありました。ただこう本を読んでたりすると、こう日本の社会では、まあ、義務教育とか高校なんかでは勉強は教えるけれどもお金を稼ぐってことに関しては、
はい、
教えてないんだなってことにだんだん気づき始めて、
うん、
そうするとそれが本に書いてあるってことにうっすら気づき始めたんですね。
なるほど。
そしたら勉強がそれほど得意でなかった僕でもそっちをしっかり社会の勉強をすれば追いつけるんじゃないかっていう。まあその頃ちょうど、まあ、大学生がみんな遊んでる頃にひたすらこう技術のレッスンとかやってましたんで、まあ、あれはあれでよかったなと。
すごいですね。でもやっぱり言われるように知識がお金に変わるところっていうのはなかなかそれが本当に書いてあるものってなかなか少ないですから、はい、ああそれと僕はもう一つ実はどうしてもお伺いしたいことがありまして、会社で言うと例えば国分社長が創業社長、
はい、
でお子さんが例えばそうですね山下社長がお子さん、まあ年齢的にもちょっともうちょっと下かもわからないですけど、
はい、
あの年齢のギャップありますから、そうするとボスがすごいのはよくわかるんですよ。なぜって創業社長だから、はい、ただし後から来た人が次の後継者になるために後継者としてボスから教わる教わり方、
はい、
ってあるじゃないですか、
はい、
一番なのは本当に素直に教わるのが一番いいんだと思うんですけど、
はい、
なかなか素直に教われない人たちが多いんですけど、
はい、
後継者の立場もしくは要するに次の時代のリーダーとして育つために、はい、教わり方のコツってあるのかなと思って僕はずっとお伺いしてみたいなと思ったんですけど、
ああそのまんま正直に正面から向き合えばいいのかなって思いますよね。
正面から向き合うっていうのは、
うーん、
全部ボスにもらうっていう意味ですか？
まずありのままの自分を飾らずに見てもらう。
あ、なるほど、
はい、
まず絵描こうなんかせんで、
はい、でいくらそのメンター師匠が優秀だとしても、うん、自分を正確に説明できなければアドバイスは受けられないんです。自分の今の現在地はこうだ、でこうなりたい、ゴール地点はこうなんだっていうふうに言えば的確にアドバイスが来ると思うんですけども、それを説明できなければアドバイスは入ってこない、無限にもらわなきゃいけない。
いや、目標がちゃんとあって、今こういう状況なんですけど、この目標に行くためには
どうすればいいですか、
どうすればいいですかっていう質問だったらいいんだけど、今自分は何やればいいですか、
はい、
っていう質問が結構多いんだよね。
今東京にいますと、これから札幌の駅前のこういうホテルのここに行きたいんですって言われれば、じゃあこれに乗ってで何時間かかるよ、うん、でいくら費用はかかるよってもらえるんですけど、まあ、せめて北海道方面に行きたいとかまああとは途中下車すればいいだけの話なんで、
僕はどこ行けばいいんですかって言われても、まあどこ来たんだよってそこからスタートになっちゃうのね、
はあ、はい、でも創業社長の国分社長からすると、例えば山下君が来ました、明確に日本一になりたいっていうやっぱり志はあると、俺もそうだよと、そうすると最初に山下社長を見た時に国分社長はどんな印象を持たれたんですか？
まあでも素直にその大きな目標を掲げてんなっていう、
あ、それは立派だなっていう、う
んうん、で何すればいいですかっていうね、
ええ、
単純にそういう質問を投げかけてきたと思います、
うん、
だから僕は単純に休まないで、うん、まずは情熱を、
うん、
全部ぶつけて朝一番に出勤して最後まで店いて、あと3年休まなければ、あ、10年間と言ったらね、
10年でしたね、
10年、その頃は10年だったんですけども、うん、10年休まないでやったら絶対に1億取れんじゃないっていう、単純にそういうこと言ってましたね。
それをまた素直に信じてやっちゃう、うん、
普通やらないですから、
うん、ではいとは言うものの、
うん、やらないです。
3日も続かないですよね。
やれないっていうのもあるけどいや、そこまでやって1億いらねえよみたいなね、かっこつけちゃう人多いんですよ、もうじゃあ3000万でいいやみたいない
や3000万も高いでも その時に言われたら素直にはいでしたですか？
はい、うん、まあやろうって決めたんですね。素直には聞いてるつもりですけれども、うん、自分が思ってることと想定してるアドバイスと違いすぎて拒否反応はありましたよね。
やっぱり拒否反応ありました、
はい、美容師として成功していくには一生懸命練習してセンスを磨いてもう人気美容師になってっていう風なのだったんですけども、
自分の書いてたシナリオと違うアドバイスが来るわけですね、
はい、そういう成功事例しか知らなかったので、
ま
だ枠が小さいですから、そういう先輩しか見てませんし、ただところがそんな話は一切出ずに朝早起きをするとか、こう10年間休みなしっていうの結びつかないんですよ、まずなんでって、そんなわけないでしょ思うわけですよ関係ないんで、それやって本当にそうなれんのかっていう、
朝一の始発電車で来たからってお客さんいないでしょみたいな、
はい、
ですよね、
朝行って何をやるんだとでもまあやってみようっていうふうに、
そこが偉いですよね、うん、やっぱりそこでそれこそ松下幸之助さんの本の中によく出てくる素直っていう言葉がありますけれど、うん、やる前からぐちゃぐちゃ言わないで一回やってみなさいっていう、
そうですね、
はい、
やっぱ伸びる条件ってやっぱ素直って大事な要素かなと思うんですが、
うん、まあ、素直っていうのを並行して自分の考えを持ってないっていうことだと思うんですよね。
それはいい意味の持ってない、
持ってない、自分の考えを持ってないっていうのは目標のためにやっぱり自分の考えをその目標だけは持っててもいいんですけど、
はい、目標がないといけないんですけど、
うんうん、それ以外はやっぱり 誰かが成功してたらそのままやればいいだけなんで、
あのよくあの手張りっていう言葉がありますけれど、うん、あのもうまず先輩の真似をそのまま
形を、ね、
真似るっていう、形を真似るっていう、うん、やっぱりそこから入る、
はい、
真似しできないところが自分の個性ってねよく言いますけど、
はい、
完璧にまず真似てみろってことですけど、普通は自分のスタイルをやっぱ最初から持っちゃう人が多いんですよね。
ましてやさっき言われたように数年間それなりのお店で働いてて、うん、自分なりのやり方考え方を持ってると、うん、そうは言ってもっていう、それがやっぱり若いうちの方が入りやすいっていう
ですね、はい、変わりやすいんですね。それが自分の考えはそこまで
固くないですからね、
だんだん固まる前にですね、
そうですね、
あ面白いもんですね。それとこれは大きくなる人たちのこれは典型なんですが、皆さんやっぱり数字に強い、
うん、
先ほども CD の中でありましたけれど、毎日毎日日報レベルで数字を追いかけていく、見る、大きな数字と細かい数字両方を見る力っていうんですか、これはやっぱり国分社長もこれだけのチェーン店を持たれるとやっぱり数字の力っていうのは絶対に身につけとかなきゃいけない、これからの武器っていうふうにやっぱ思われますか。
はい、数字は、まあ、僕はやっぱり1店舗からやってるので、
はい、
もう自分で全部給料計算やってましたし、支払いも全部自分でやってましたよね。
そうですよね、
うん、だからその経験100人ぐらいまで自分で給料計算やってましたから。
そこまでやられたんですか。
はい、
そうしたら寝る時間ないですよね、もう本当に。
まあ、給料日の前後はやっぱりうちのかみさんも含めて一緒にやって、あの昔は三枚副社みたいな、
はいはいはい、
そこに名前書いて基本給書いて税金書いて合計だから、それもう毎回やってますからね。で銀行行ってそれを振り込んで、
振り込んで、
でお金がない時はもう自分のね財布からまた入れて振り込んでみたいな、
もう毎日が資金繰りの実践ですもんね。
だからそれをやってたから、あこれって経営に、まあ経営というかね、フランチャイズオーナーにこの仕事をやらせる必要ないなっていうので、それを本部で全部やるようにしたんですよ。
なるほど。
給料計算だったり、はい、支払い、まあ、あの財布を握らせないっていうことじゃなくて、
うん、
それっていらないだろっていう、経営するのに。
それよりも営業だとか
営業で
人育ての方にエネルギー注いでくれと、
そっちに集中した方が絶対に効率がいいっていうふうに思って、ええ、全部本部でそれはやるように、
うん、
今でもなってるんですけど、
よくフランチャイズの本部と、要するにザーとジーの関係ですけれど、うん、ロイヤリティっていうのが発生しますけれど、はい、もし抑え使えなければ、アースさんのロイヤリティの体系を少し教えていただければと思うんですが、
ロイヤリティはセブンイレブンとかと似ているところがあって、自分で資金出してない要は委託店舗っていうの
は、はい、
まあ、A パターンみたいなのがあるんですけど、はい、まあ、そこは売上に対して 20% のロイヤリティが入る、本部に払うと、
はい、
で自分で出し、自分が資金繰りをして自分のお金でお店を作って出してるお店は今は 8%、
今 5%
です、ね、5% 下がったんですね、
うん、
5% の売上に対してっていうふうに、
オーナーさんが要するに委託店舗コンセッションっていうパターンですから、
はい、
だからそこはロイヤリティ高いよと、はい、その代わり自腹を切って店出してるところは 5% のロイヤリティでやるよと、
う
ん、
そうです。
でもそれはリスクのことを考えると、その委託方式選ばれる人も当然いらっしゃるでしょうから、
うん、
確かに合理的な方法ですね。
そうですね。
ただ 8% 昔取っておられたものを 5% になったんですか、
はい、そうですね、途中でね、
はい、
本部としてはやっぱりそのパーセントは下げていきたいっていう思考なんですよ。
あ、なるほど、
うん、まあそれは本部が儲かってもしょうがないんで。
あ、そうですよね、
僕からしたらね、
ええ、
だからできるだけその還元して皆さんが経営しやすいようなロイヤリティもね、ゼロってわけいかないけども、なるべく少なくどんどんしていきたい。だから100年200年後にはもっと下がってるっていうふうに僕は下げられると思ってるんですね。
そうですね、特に今のようなコンピューターの投資も金額小さくなりますし、システムも安くなりますから、
もしかしたらもう人件費も、本部の人件費もで今の半分ぐらいで機械化される可能性も
ありますね、
IT 化される可能性もあるので、
あでもそういう意味ではいいですね。でも創業オーナーからするともう数字に強くならないと今日至らないわけですから、うん、もう必然的になるんですけれど、そうすると今度は逆に、
はい、
FC の加盟店のオーナーからすると、
はい、
一つ間違うと数字の部分は本部に、おんぶに抱っこになっちゃって、
はい、
見なくても実は経営ができると。
そういう人は増えてますやっぱり。
やっぱりありますか。
はい、
全部本部が数字出してくるので、
ええ、
本当に先月の売上が分かんないみたいなオーナーもいますからね。
でもそれはちょっと危険な兆候。
そうなんですよ、
はい、それを先ほどの山下社長の話だと、うん、日報が上がってくる、
はい、
それを毎日毎日見てるオーナーと、
はい、
そうでなくて本部にデータ送ってるからいいじゃないっていうオーナーでは、はい、ちょっと長い間見ると差がついてきますよね。
つきますね。こう数字に強いか弱いかとなると、もうなんかものすごいこうそういう教育機関に行って勉強しなきゃいけないっていう意識があるんですけども、
ええ、
そんなことなくて、ただ単に数字を毎日一回見てるかどうか、この毎日見てる人は強いんですね。
大切ですよね、
はい、で店舗が増えてきますと、じゃあ10店舗になってきますと、業績のいい店悪い店ってやっぱ出てきまして、はい、でいい店は見たいんです数字を。だけど悪い店は目を背けたくなってこれが人間の常というか、
でトータルで 黒だったらいいじゃないって、はい、
でその業績が悪い時見たくなくなるので、
ええ、
まあ、体重管理なんかも一緒なんですけど、体重計乗るのは怖いっていうのが働いて、でもそれを見るっていうだけでいいんですけども、
僕たちもたまたま仕事の関係でそういう経営の数字の勉強会をやるんですけど、その時に先ほどの給料計算じゃないですけど、ボールペン持って手書きでやる力っていうんですか、うん、あれがエクセルでやる力と
違いますね。
全然違いますよね。電卓入れて自分で合計出してみたり、
はい、
累計当然出てるんですけれど、合わせてみて割り算やってみると、あ、単価がここまで落ちてるとか、
はい、
1人当たりが上がってないとか、
はい、
やっぱり数字を自分で加工する、
はい、
電卓入れる、この差はまた大きいですよね。
ですね、その確認するっていう、
ええ、
その信じるな疑うな確認しろのような形で、こう信じてもいけないし疑ってもいけないし、自分で確認をするっていうことがすごく重要かなって。
今の若い人、エクセルで上がってきたものは絶対間違ってないからって検算しないんですよね。
はい、
でもベテランの人はここのところにこの数字が入るわけがないだろうっていう、
パッと見てわかるんですよね。
あれ不思議ですよね。
あれこれおかしいねって、
間違ってないっていう、
一桁違ったりするんですよ、
ええ、
それは一桁入れ間違ったら違いますからね。
天気以降ゼロ押すだけですから、
うん、
でも作ってる人も気づかないんです。
気づかない。でもオーナーで電卓入れたり鉛筆で作ってた人たちは
気づくですね。
これおかしくないっていう、
こう流れが、この流れでこうなんねえだろうみたいなのがなんとなく分かっちゃうんです
ね。分かっちゃうんですね。あれがやっぱり毎日やってる人たちの強さというか、うん、それとやっぱり数字を真剣に見る強さっていうんですか、
うんうん、あと見るポイントも分かってるんですよね。
確かに、
うん、全部ダッと見るんじゃなくて、大体もうポイント見たら、あ、ここってやっぱり、
うん、
その今の見るポイントって多分あるんですよね。
その一つが先ほど言われた客数、それから新規の客数、うん、それと再来店、はい、2回目の再来店客数っていうんですか、
はいはい、
この打率というか、やっぱり商売はいろいろですから、見るポイントは業種によってさまざまでしょうけど、うん、そんな10個以上もいらないですもんね。
いらないですね。だいたい3つで収まるんですよね、全てが。
あ、やっぱり3つで収まりますか。
経営ってそういうことだと思いますけどね。
またそういうふうにシンプルにしておかないと、
うん、3つ以上課題があったらもう無理なんですよね、人は。
なるほど。
だからよくいろんな面で、だいたい3つにまとめるっていうのが僕なんかよく意識してますよね。
へ
え。喋る時もだいたい3つぐらいのテーマじゃ以上はもう聞けないですよね。
そうですよね、うん、そのうち3つのうち今月1個でも実行してくれたら、
うん、そうなんですよ。
でも 営者ってやっぱり気がついたことを全部言っちゃいますから、うん、それは我慢も必要ですね。
そうですね、言いたいんですけどね、聞く方からしたらそんなに言われても分かんねえよ聞いてねえよって話になっちゃうんでね。
やっぱり優秀なトップの方はこう難しいことを簡単にまとめますし、優秀じゃない方は簡単なことを複雑にしてしまうというかその下にいる部下の人たちは結構苦労しますよね。
そうですよね、
はい、国分の場合はいつも3つにまとめてくれるので明確なんですけども、
うん、
はい、話しややこしくするリーダーもいるじゃないですか。
いらっしゃるです、
はい、
うん、それとこんな難しいことを知ってるんだよっていうことをアピールするために難しく言う、これはね残念ながら後継者に多いんですよ。また実際にね知識が豊富なんですよ、
はい、
で難しい言葉もいっぱい知っておられるから、
うーん、
でもやるのは現場ですから、
うん、1日で教えられることを1週間かかるように引き伸ばすリーダーもいますよね。
うん、います、
はい、
うん、でもこれは本当にあの世の中のリーダーの人たちは本当に気をつけなきゃいけないですよね。あのやってなんぼですから、
はい、
うん、なるほどね。
これで第5巻を終わります。引き続き次の巻をお聞きください。